声の広報、司法日立、令和2年2020年5月5日号、ナンバー1674。目次、表紙1ページ。新型コロナウイルス感染症に関する支援制度などのお知らせ。ゴールデンウィーク中の主なレジャー施設は、休館・休園中です。以上2ページ。通学路などに面する危険なブロック塀などの改善を助成します。3ページ。特集、第2期、日立市、町、人、仕事、創生総合戦略を策定しました。4ページ。国民健康保険加入者の人間ドック、脳ドックの費用補助希望者を募集します。8ページ。健康を守るために、計画的に予防接種を受け、感染症を予防しましょう。9ページ。令和2年度の健康審査の開始時期を延期します。飼い主のいない地域猫の不妊去勢手術を支援します。以上10ページ。一人親家庭自立促進対策事業、介護職員初任者研修会を実施します。日立シビックセンターからのお知らせ。以上11ページ。日立市職員採用試験、令和3年4月採用。12ページ。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。あなたもコミュニティのメンバーです。68。シリーズ防災24。以上13ページ。情報広場お知らせ14ページ。催し講座以上15ページ。募集16ページ。子供、感染症の基本は手洗いです。以上、17ページ。自主グループ会員募集。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上、18ページ。広告募集中、日立市公式 SNS。以上19ページ。おうちでズーご覧ください。シビックサイエンスカルチャーチャンネル、CSC チャンネルを開設しました。以上20ページ。目次終わり。表紙。灯台のある公園で両親と遊ぶ幼児が両側から手を持って高く上げてもらっています。特集、第2期、日立市、町、人、仕事、創生総合戦略を策定しました。
新型コロナウイルス感染症に関する緊急総合相談窓口を設置しています。新型コロナウイルス感染症に関してお困りの市民の方からの相談をお受けしています。設置場所問い合わせ、日立市役所、生活支援に関すること、1階、IP050-5528-5028、事業者支援に関すること、1階、IP050-5528-5027 税・保険料などに関すること2階201号会議室 IP050-5528-5026 他賀市民プラザ生活支援・税・保険料などに関すること1階 IP050-5528-5199 事業者支援に関すること、1階雇用センター多賀、IP050-5528-5197、開設時間、平日午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜日祝日、午前9時から午後5時。休業や失業などで生活資金が必要となった方への貸付制度の相談受付を行っています。申請に必要な書類など、詳細は事前に日立市社会福祉協議会に問い合わせてください。緊急小口資金、対象者、新型コロナウイルスの影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため、貸付を必要とする世帯。貸付上限額、10万円以内。次のいずれかの場合は、20万円以内。世帯員に要介護者がいる。世帯員が4人以上いる。個人事業主であるなどの特例の場合。据え置き期間、1年以内。償還期限、2年以内。貸付利子、保証人。無利子、保証人不要。総合支援資金。対象者、新型コロナウイルスの影響を受け、失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。貸付上限額、単身、月15万円以内。2人以上、月20万円以内。貸付期間、原則3ヶ月以内。自立相談支援機関を経由し、継続的な支援を受けることが要件となります。据え置き期間1年以内。償還期限10年以内。貸付利子保証人。無利子保証人不要。緊急小口資金。総合支援資金、いずれも、相談、受付場所、日立市社会福祉協議会、福祉プラザ、大瀬町 4-9-13、平日午前8時30分から午後5時15分、新型コロナウイルス緊急総合相談窓口、日立市役所1階101号会議室、多賀市民プラザ1階展示ギャラリー。どちらも平日午前8時30分から午後5時15分。土曜日曜日祝日午前9時から午後5時。問い合わせ。日立市社会福祉協議会。電話 37-1122。新型コロナウイルス緊急総合相談窓口 IP050-5528-5028 050-5528-5199 今回の新型コロナウイルス感染症に起因しない理由の場合や生活保護受給世帯や従前から就業していないなど収入の減少がない場合は、貸付の対象となりません。申し込み後に、貸付審査などがあります。ゴールデンウィーク中の主なレジャー施設は、休館・休園中です。レジャー施設、上根公園、レジャーランド、奥日立きららの里、日立シビックセンターなど、日立市ホームページ、新型コロナウイルス感染症対応についてお知らせ、QR コードがあります。
通学路などに面する危険なブロック塀などの改善を助成します。6月1日スタート。対象となるブロック塀、小中学校通学路や緊急輸送道路に面する次のすべての要件を満たす危険ブロック塀など、補強コンクリートブロック作り、または石積みなどのもの、道路面からの高さが60センチを超えるもの、耐震診断などにて不適合なもの、対象事業、危険ブロック塀などの除却工事、1、全部除却、基礎含む、2、一部除却、60センチ以下に減ずる工事、除却工事後に行う軽量フェンス、生垣などの設置工事、除却イメージ図があります。除却前と後の図です。全部除却。除却前、ブロック塀のある敷地と道路面に段差がない場合、除却後、基礎部分を含むブロック塀を全部除却。一部除却。除却前、ブロック塀のある敷地と道路面とに段差がない場合、ブロック塀のある敷地が道路面より高い場合、除却後、いずれも残存するブロック塀は道路面からの高さが60センチ以下、残した基礎やブロックなどが健全であること。図終わり。対象事業の施工者。市内に本店、支店、営業所などを有する法人または個人事業者。対象者。危険ブロック塀などの所有者または管理者。以下の方は対象外です。市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、または介護保険料を滞納している。土地または建物の販売を目的としている。すでに同様の補助金の交付を受けている。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員。補助金額、限度額20万円。以下の工事の合計額、危険ブロック塀などの除却工事、次のうちどちらか少ない額。1、塀の除却工事見積もり額×3分の2。2、除却する塀の長さ×1メートルあたり1万円。全部除却。除却する塀の長さ×1メートルあたり7000円。一部除却。軽量フェンスなどの設置工事。次のうちどちらか少ない額。1、軽量フェンスなどの設置工事見積もり額×3分の2。2、軽量フェンスなどの長さ×1メートルあたり1万円。生垣などの設置工事。次のうちどちらか少ない額。1、生垣などの設置工事見積もり額×3分の2。2、生垣などの長さ×1メートルあたり8000円。申し込み。6月1日月曜日から11月27日金曜日までに補助申請書、建築指導課にあるほか、市のホームページからもダウンロードできます。2、必要書類を添付し、建築指導課、内線767へ。すでに工事契約したものや、工事が完了したものは、補助の対象になりません。詳細はお問い合わせください。特集第2期日立市町人仕事創生総合戦略を策定しました。 第一期の日立市町人仕事創生総合戦略の計画期間が昨年度をもって終了したため、国及び茨城県の動向と直近の人口動態や第一期の検証などを踏まえ、令和2年度から5年間で重点的に取り組む地方創生・人口減少対策の目標・施策の方向などをまとめた第2期日立市・町・人・仕事・創生総合戦略を策定しました。問い合わせ、地域創生推進課、内線532。写真があります。第2期日立市町人仕事創生総合戦略の表紙です。あなたに選ばれる町日立市というタイトルがあります。青空のもと、幼児から祖父母世代まで笑顔の7人がいます。写真終わり。地方創生の現状。国においては、東京一極集中の傾向が依然として続く中、年間出生数は平成28年以降100万人を割り込み、令和元年には統計開始以来初めて90万人を下回る86万4千人となるなど、人口減少、少子高齢化に歯止めがかかっていない状況です。日立市はもとより、全国の多くの自治体においては、東京一極集中をはじめとした転出超過による社会減と若者の減少に伴う出生数の減少による自然減の状態が続いていることが大きな課題となっています。第2期における基本方針、重点的に取り組む分野、日立の地方創生。イラストがあります。日立らしさと書かれたブルーの長方形の中に、仕事、住まい、子育て支援、町の魅力と書かれたピンク、ブルー、オレンジ、緑の円があります。イラスト終わり。計画策定にあたり、たくさんの方からご意見をいただきました。総合戦略の策定にあたっては、各分野から幅広いご意見を伺うため、産業界、行政機関、大学、金融機関、労働団体、言論会、市業の各団体をはじめ、本市の人口問題を考える上で、関わりの深い若手創業者や子育て団体、大学生などのほか、議会からも参画をいただいて、日立市地域創生有識者会議を設置し、5回にわたり幅広く議論を重ねてきました。市内の大学や高校に通う学生や社会人の若者世代、関係団体の方々にご協力をいただいたアンケート調査やヒアリングの結果を反映させ、地方創生・人口減少対策に関する幅広い分野において特色ある施策を盛り込みました。写真が3枚あります。いずれも会議の様子です。年配の方や若い女性など幅広い層の方々がいます。写真終わり。日立市の人口ビジョン。人口の動向分析。人口動向。市の人口は1983年昭和58年の20万6260人をピークに減少傾向にあり、令和2年4月1日現在17万4639人となっています。自然増減。出生者数は第二次ベビーブーム1970年代前半以降減少しています。2005年、平成17年以降は死亡数が出生数を上回る自然減の状態となっています。社会増減。 1975年、昭和50年頃から、転出者数が転入者数を上回る社会現・転出超過の状態が続いています。人口移動を年齢別に見ると、20代女性と30代子育て世代といった若者の転出超過が大きく、転出先は水戸市近隣と東京圏が多くなっています。移動の要因は、就職・転職などの仕事と結婚や子供の就学を契機とした住まいを求めた移動が多くなっています。人口構造の変化が地域の将来に与える影響。人口減少・少子高齢化による人口構造の変化は、共に支え合う地域社会の担い手の減少ばかりでなく、都市機能の低下や商業店舗などの減少により、消費市場も縮小し、地域経済の衰退にもつながるなど、人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小がさらに人口減少を加速させるという負の連鎖に陥ることが懸念されています。地域経済の縮小、就業機会の喪失、都市機能の低下、地域の担い手不在の顕在化。人口の将来展望、出生数の維持、20歳から39歳女性人口の維持、転入促進、転出抑制。2040年、令和22年の人口14万人以上を目指します。グラフがあります。目標人口、自然減・社会減対策が実現した場合を赤で、推計値、このままの傾向が続いた場合を青で示した折れ線グラフです。2040年の数字以外は概数です。縦軸に2万人刻みの人口、横軸は5年刻みの年を取り、2060年まであります。推計値は2015年、平成27年、18万5千人。目標人口は2020年、令和2年、17万5千人から始まり、2040年の推計は12万9191人。目標は14万60人になっています。推計では5年ごとに1万から1万5千人程度減り続け、2060年には8万人になっていますが、目標人口は11万人弱となっています。グラフ終わり。第2期、日立市、町、人、仕事、創生総合戦略。あなたに選ばれる町、日立市。第2期における基本方針、選択と集中と継続を力にする。転出超過が大きい20代女性と30代子育て世代の若者の主な移動要因となっている仕事と住まいに関する施策に重点的に取り組みます。第1期で重点を置いた子育て支援や人と仕事の好循環を支える町の魅力を高める施策についてさらなる充実を図ります。日立らしさを駆使した多極的な取り組み、地方創生を実現するため市の特性である穏やかな気候、海、山、桜などの豊かな自然環境や市固有の文化、伝統、産業、特色ある施策などの日立らしさを最大限に活用し、各施策の独自性、有効性を高めます。未だ十分ではない施策分野においては、地域の実情を踏まえた工夫を凝らし、新たな日立らしさ の創出を図りながら、先導的、先駆的に取り組みます。人口減少克服と地方創生の実現に向けた視点。1. 社会減対策、仕事、住まい、町の魅力。2. 自然減対策、子育て支援。かける、日立らしさを駆使した多極的な取り組み。掘り起こし、磨き上げ、活用、戦略的 PR など。そこから、4つの基本目標。1. 稼ぐ地域を作るとともに、安心して働けるようにする。将来に向けて安定的な雇用の量の確保、創出と、働きやすさ、やりがい、処遇などでの雇用の質の確保、向上を目指します。雇用の確保、創出。2. 新しい人の流れを作る。魅力的な住環境の確保などを図り、子育て世代などの若者の転入促進、転出抑制を目指します。転入促進、転出抑制。3. 結婚、出産、子育ての希望を叶える。子育て支援のさらなる充実や、安心して子育てができる環境づくりなどを推進し、子育て世代の定着を目指します。子育て支援。4. 人が集う、安心して暮らすことができる、魅力的な地域を作る。安全安心で持続可能な街づくりを推進し、若者などの人が集まり、定着につながるよう、街全体の魅力向上を目指します。安全安心な街づくり。3つの横断的な目標。1. 日立らしさを駆使した多極的な取り組みにより、地方創生を実現する。日立らしさを掘り起こし、磨き上げながら最大限に活用し、各施策の独自性や優位性を高め、地方創生の実現を目指します。2. 多様な人材の活躍を推進する。多様な人材に焦点を当て、その活躍を推進し、地方創生のさらなる推進を図ります。3. 新しい時代の流れを力にする。地域におけるソサエティ 5.0 の推進に向け、未来技術の活用による地域課題の解決、地域の魅力向上を目指します。ソサエティ 5.0 とは、未来技術、IoT、AI、ロボットなど、を活用し、地域、年齢、性別、言語等による格差なく、多様なニーズ、潜在的なニーズにきめ細やかに対応したものやサービスを提供することで、経済的発展と社会課題の解決を両立し、人々が快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることができる人間中心の社会。未来投資イノベーション総合戦略2017から引用。SDGs を原動力とした地方創生の推進を図り、人々が安心して暮らせる持続可能な街づくりと地域活性化の実現を目指します。SDGs とは、2015年の国連サミットで採択された持続可能な開発のための2030アジェンダにて記載された2016年から2030年までの国際目標。持続可能な世界を実現するため、17のゴール、169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っている。外務省資料から引用。
日立市は若者の定住を促進し、人口減少を和らげ、市民一人一人が暮らす地域において、 豊かさと生活の充実感を享受できる町、将来にわたって活力のある地域社会の実現を目指すため、150の取り組みを推進します。取り組みの一部を紹介します。基本目標1、雇用の確保・創出。企業の未利用地を活用した企業誘致などを推進します。女性にとって魅力ある企業の誘致や中心市街地へのオフィス開設を推進します。新たな産業の担い手となる次世代ビジネスリーダー育成に向けた取り組みを推進します。新卒者や子育て世代の女性などを対象とした地元企業とのマッチングを支援します。基本目標2、転入促進、転出抑制。かみね動物園への中国からのジャイアントパンダ誘致に向けた活動などを展開します。市内で住宅を新築、増改築などをした子育て世帯に対し、費用の一部を助成します。日立 BRT 沿線に良好な住宅地を整備する事業者を支援します。日立市奨学金を利用して大学などを卒業後、市内に居住した方に奨学金返還金の一部を補助します。若者のニーズに沿った分かりやすい情報発信に取り組みます。基本目標3、子育て支援。地域周産期母子医療センター再開に向けた整備を支援します。医療福祉制度、マルフクを拡大します。市内産科医療機関で出生した子の親に対し、乳幼児のおむつなどを購入できるクーポン券を贈呈します。0歳から2歳児の保育料を無償化します。新小学1年生にランドセル、新中学1年生にスクールカバンを贈呈します。女性の就業に有利となる資格を取得するための経費の一部を助成します。写真があります。ハイタッチランド晴れニコ、2019年、令和元年、10月にオープンした北関東最大級の屋内型子供の遊び場、地方創生拠点整備交付金事業。子供を抱いて微笑む、16組の親子。写真終わり。基本目標4、安全安心な街づくり。洪水や土砂災害など様々な災害への防災対策を推進します。救急医療などに従事する医師を確保するために必要な経費の一部を助成します。日立 BRT における中型自動運転バスの実証実験に取り組みます。国道6号大和田拡幅、日立バイパス2期事業の整備を推進します。時代の潮流を踏まえた地域コミュニティの在り方を検討します。総合戦略の全文は市のホームページをご覧ください。日立市総合戦略で検索。QR コードがあります。国民健康保険加入者の人間ドック、脳ドックの費用補助希望者を募集します。人間ドック検診か脳ドック検診のどちらか一つを補助します。対象。次の要件をすべて満たす方、対象者には5月上旬にお知らせのハガキを郵送します。要件、令和元年度までの保険料を完納している。昭和21年4月1日から昭和56年3月31日生まれ。人間ドックは令和2年度に特定検診を受けない。脳ドックは平成29年度から令和元年度に補助決定を受けていない。検診日に日立市の 国民健康保険の資格がある。申請期間、5月13日水曜日から31日日曜日。申請方法。1、窓口申請。郵送されたハガキとハンコ、シャチハタなどのスタンプ印以外をお持ちの上、申請書、国民健康保険課または各支所の窓口にあります。を、国民健康保険課または各支所へ。2、郵送申請。申請書、市のホームページからダウンロードできます。を、郵送で国民健康保険課へ必着。申請から受診までの流れ。1、申請書を提出する。2、7月中旬に国民健康保険課から補助決定通知が自宅に郵送で届く。3、検診機関に電話をかけ受診日を予約する。4、受診、8月から3月。問い合わせ、国民健康保険課、内線203。健康審査実施医療機関一覧。新型コロナウイルスの状況によっては、受診期間などに変更が生じる場合があります。補助額、17,000円。補助定員、4500人、多い時は抽選。人間ドック。検診内容。1、身体測定。2、視力。3、聴力。4、血圧。5、血液検査。6、尿便検査。7、肺機能検査。8、肝腎機能検査。9、腹部超音波検査。10、胸部 X 線。11、イブ検査。12、心電図。13、眼圧測定。14、眼底検査。15、医師面接。16、昼食提供。検診期間名。検診実施曜日。受診開始月。検診内容。イブ検査の内視鏡 X 線の選択。検診料金。あなたが支払う額。受け入れ上限の順に読みます。1、日立総合病院、日立総合健診センター、城南町 2-1-1、月曜から金曜日、12月、1から16、X 線、41,800円、24,800円、2000人、2、日立メディカルセンター、幸い町 1-17-1 月曜から金曜日8月1から16 X 線39,600円22,600円500人。3、日光記念病院上根町 2-12-8 月曜から金曜日第1、第3土曜日、8月、1から16、選択課、41,861円、24,861円、150人。4、日立医療センター、鮎川町、2-8-16、火曜から金曜日、8月、1から16、X 線、43,000円、23,700円。 250人。5、川崎医長科肛門科病院、桜川町、3-3-19、月曜、火曜、水曜、金曜日。8月、聴力、肺機能検査、眼圧測定、眼底検査、昼食提供を除く、前立腺検査、直腸検査あり、内視鏡、36,000円、19,000円、60人。6、山手クリニック、遅刻町、2-13-3、水曜日、10月、腹部超音波検査を除く、内視鏡、33,000円、16,000円、20人。7、日立大三河病院、大三河町、2-22-30、月曜、火曜、金曜日、9月、昼食提供を除く、選択科、38,000円、21,000円、60人。8、久慈血の根病院、久慈町、4-16-10、火曜、水曜、金曜日、8月、眼圧測定、眼底検査、昼食提供を除く、内視鏡、30,000円、13,000円、20人。9、田尻が丘病院、田尻町、3-24-1、木曜、金曜日、8月、眼圧測定を除く、X 線、36,000円、19,000円、50人。10、長井常陸の森病院、小木津町、966、水曜、金曜日、8月、眼圧測定、昼食提供を除く、X 線、39,600円、22,600円、60人。脳ドック。手術などで金属を体内に入れている方や、閉所恐怖症の方は受けられない場合があります。検診内容。1、頭部 MRI。2、頭部 MRA。3、頸部 MRI。4、頸部 MRA。5、医師面接。検診期間名。検診実施曜日。受診開始月。検診内容。検診料金。あなたが支払う額。受け入れ上限の順に読みます。1、日立総合病院。日立総合検診センター。城南町。2-1-1、月曜から金曜日、8月、頸部 MRI、医師面接を除く、36,000円、19,000円、1000人。2、聖霊メモリアル高鈴町、1-18-1、月曜、火曜、水曜、金曜、土曜日、8月、頸部 MRI を除く、29,700円、12,700円、500人。3、日立医療センター、鮎川町、2-8-16、火曜、木曜、金曜日、8月、頸部 MRI を除く、29,700円、12,700円、150人。4、聖霊メモリアル病院、もみや町、841。月曜から土曜日、 8月1から5 29,700円、12,700円、1,000人。5、長井日立の森病院、小木津町、966、月曜から土曜日、8月、頸部 MRI、頸部 MRA を除く、27,500円、15,000円、100人。
健康を守るために、計画的に予防接種を受け、感染症を予防しましょう。私たちの身の回りには多くの感染症がありますが、予防接種を受けることで、事前に感染自体を、または感染した場合の重症化を防ぐことができるものがあります。予防接種を受け、感染症を予防しましょう。表があります。子どもの定期予防接種一覧。予防接種の種類、接種回数、接種期限の順に読みます。BCG、1回、1歳未満。4種混合、4回、生後3ヶ月から7歳6ヶ月未満。B 型肝炎、3回、1歳未満。HIV、小児用肺炎球菌、いずれも1回から4回、接種開始月齢により異なります。いずれも生後2ヶ月から5歳未満、初回接種開始は生後2ヶ月から7ヶ月未満が望ましい。水痘、2回、1歳から3歳未満、麻疹風疹混合、1期、1回、1歳から2歳未満、2期、1回、小学校就学1年前、日本脳炎、1期、3回、生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満、通知は3歳になった翌月に発送、2期、1回、9歳から13歳未満。日本脳炎は、平成10年4月2日から平成19年4月1日生まれの方は、1期、2期とも20歳未満まで接種が可能です。平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方は、9歳から13歳未満までの間に、1期未接種分を接種することができます。今年度、高校3年生に相当する年齢の方、平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれで、2期未接種の方には、4月に実施通知書を発送しました。その他の方で、実施通知書がない場合は、問い合わせてください。2種混合、1回、11歳から13歳未満。子宮頸がん、3回、小学6年生から高校1年生に相当する女子。子宮頸がんは、平成25年6月14日から積極的勧奨を差し控えています。接種を希望する方は、問い合わせてください。その他、任意予防接種として、ロタウイルス及びオタフク風邪の予防接種費用の一部助成を行っています。表終わり。子どもの定期予防接種一覧に記載された予防接種は、接種期限内であれば、公費により無料で接種することができます。接種期限を過ぎている場合は有料となります。接種を忘れているものがないか、母子健康手帳で接種歴を確認しましょう。転入などにより、予防接種実施通知書を持っていない方は、早めに問い合わせてください。また、受ける際には、接種間隔や接種期限を確認し、体調の良い時に接種するようにしましょう。予防接種の際の持ち物、
実施通知書、予診票、母子健康手帳、体温計。定期の予防接種は、市外の協力医療機関でも受けられます。希望される方は、事前に問い合わせてください。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。予防接種のスケジュール管理には、予防接種らくらくスケジューラーが便利です。無料の携帯アプリ、予防接種らくらくスケジューラーは、予防接種のスケジュール管理や、組み立てを自動的に行い、メールでお知らせするほか、妊産婦期のサポートメール配信や、母子関連のイベント情報を掲載しています。利用方法。1. まずは登録。QR コードがあります。この QR コードを読み込むか、url://hitachi.city-hc.jp にアクセスし、ニックネームやお子さんの生年月日、出産予定日などを登録。2. 接種日を入力。ワクチンごとに接種した日を入力して完了。令和2年度の健康審査の開始時期を延期します。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、健康審査の開始時期を延期します。また、例年5月中旬に郵送していた健康審査の通知は、現時点において見合わせます。なお、4月5日号司法と同時に配布した、令和2年度日立市健康カレンダーに記載されている、健康審査、集団検診と医療機関検診、セット検診の時期についても延期となります。詳細は決まり次第、司法や市のホームページなどでお知らせします。ご理解とご協力をお願いいたします。延期する期間、5月21日木曜日から当面の間、対象者、1、40歳以上、74歳以下で、日立市国民健康保険に加入している方、特定健康審査、2、後期高齢者医療に該当している方、3、16歳以上、39歳以下で、職場などで健康審査を受けていない方、40歳以上、74歳以下で、社会保険に加入している方は、現在加入している健康保険組合へ、検診の受診方法などを問い合わせてください。なお、例年、集団検診会場で実施している、次の検診についても延期します。結核・肺がん検診、胸部レントゲン検査、前立腺がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。飼い主のいない地域猫の不妊・去勢手術を支援します。茨城県では地域住民の理解が得られ、地域猫活動を実践している地域猫活動グループに対し、活動の技術的な助言や不妊・去勢手術費用の一部を負担するなどの支援を行っています。地域猫活動グループとして、活動をお考えの方は問い合わせてください。対象者、地域住民、ボランティア及び動物愛護推進員などで構成される地域猫活動に取り組むグループ。要件がありますので、詳細は問い合わせてください。内容、オス猫1頭7000円分、メス猫1頭1万円分の手術券を交付します。 動物病院への協力依頼はグループに行っていただきます。手術費用が手術券の額を上回る場合は、手術を依頼した方の負担となります。手術券がなくなり次第受付を終了します。申し込み。詳細は市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、環境衛生課、内線543、県生活衛生課動物愛護担当、電話 029-301-3418。
一人親家庭自立促進対策授業、介護職員初任者研修会を実施します。時、6月14日から10月11日のうちの日曜日、14日間、午前9時から午後5時、その他、レポート提出が4回あります。全130時間。ところ、茨城県母子家父福祉連合会、ラークハイツ、水戸市、対象者、母子家庭の母、および父子家庭の父、並びに家父で全日程出席でき、今後就労を希望する方、定員20人、託児あり、2歳以上、幼児全登録、料金6392円、テキスト、保険代、一人親家庭となって7年未満の方で、前年度の所得が一定以下の方は、交通費の一部補助があります。申し込み、5月29日金曜日、消印有効までに、申し込み書、子育て支援課にあるほか、茨城県母子家父福祉連合会のホームページからダウンロードできます。を、郵送で、茨城県母子家父福祉連合会、母子・父子福祉センター郵便番号 310-0065 水戸市八幡町 11-52 電話 029-221-8497 へ。日立シビックセンターからのお知らせ。日本宇宙少年団日立シビックセンター分団の団員を追加募集します。活動日、原則、毎月第4日曜日。活動内容によって変更になることがあります。ところ、日立シビックセンター、ほか、対象、小学3年生から中学3年生、令和2年4月現在、定員、10人程度、多い時は抽選。内容、実験、工作、天体観察、施設見学など、料金、年額8900円予定。日本宇宙少年団登録料を含む、各活動費は別途徴収する場合があります。申し込み、5月31日日曜日までに入団を希望する本人が氏名、振り仮名、性別、学校名、学年、自己 PR を保護者の方が住所、電話番号、E メールアドレスを書いて郵送かファックスで日立シビックセンター科学館郵便番号317-0073、幸い町 1-21-1、ファックス 24-7975、電話 24-7731 へ。結果は6月上旬に郵送します。高嶋ちさ子、愉快な音楽会、公演延期。チケット代金の払い戻しのお知らせ。5月5日祝日に公演が予定されていた高嶋ちさ子愉快な音楽会は延期とさせていただきます。 チケットはそのままご利用できますので、大切にお持ちください。なお、チケットの払い戻しを希望される場合の対応は以下の通りです。日立市民会館で購入した方、5月8日金曜日から31日日曜日に日立市民会館の窓口で払い戻し、持ち物、チケット、ハンコ、日立市民会館以外で購入した方、各プレイガイドにお問い合わせください。公演の振り替え日やチケットの再販売など、詳細は日立市民会館に問い合わせるか、公益財団法人、日立市民科学文化財団のホームページをご覧ください。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481、日立市職員採用試験、令和3年4月採用、63人程度募集、3月20日号司法でご案内した職員採用試験については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止への対応を踏まえ、採用時期及び試験日程を見直すこととしました。受験生の皆様には、ご理解のほどお願いいたします。変更点。1、就職氷河期世代までを対象とした令和2年10月採用については、令和3年4月の採用に変更します。2、6月に第一次試験を予定していた社会人就職氷河期世代枠及び春前期日程の採用試験を8月下旬まで延期します。受付期間、7月1日水曜日から8月7日金曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日、祝日を除く。採用試験の日程と職種など、大学、短大卒業程度の方、卒業見込みを含む。職種など、予定人員、主な受験資格の内容の順に読みます。1、一般事務、大学卒、18人程度、教養コース、SPI コース、いずれも30歳以下で大学を卒業した方。2、一般事務、短大卒、3人程度、28歳以下で短大、専門学校2年を卒業した方。3、土木、4人程度、4、建築、1人程度、5、電気、1人程度、6、機械、1人程度、職種3から6はいずれも35歳以下で、大学または短大、専門学校2年を卒業した方。7、一般事務、障害者対象、若干名、35歳以下で、大学または短大、専門学校2年を卒業し、障害者手帳を有している方。採用試験の日程、1、1から7の職種、第一次試験、筆記、面接、8月29日、土曜日、30日、日曜日、第二次試験、面接など、10月上旬、第三次試験、面接、10月下旬、内定、11月中旬、社会人、就職氷河期世代の採用枠、8、一般事務、7人程度、36歳以上、45歳以下で、高校以上を卒業した方。9、土木、 2人程度。10、建築、1人程度。職種、9、10の方は、いずれも36歳以上、45歳以下で、高校以上を卒業し、社会人経験が2年以上ある方。高校卒業程度の方、卒業見込みを含む。11、一般事務、高校卒、3人程度、26歳以下で、高校、専門学校1年を卒業した方。12、一般事務、化学、1人程度、35歳以下で、化学を専攻し、高校以上を卒業した方。13、電気、1人程度。14、機械、1人程度。職種、13、14の方は、いずれも35歳以下で、高校を卒業した方。15、一般事務、障害者対象、若干名。35歳以下で高校を卒業し、障害者手帳を有している方。有資格者など。16、保育、教育、9人程度。35歳以下で保育士資格及び幼稚園教諭の免許の資格を有する方。取得見込みを含む。17、保健師、2人程度、35歳以下で、保健師の資格を有する方、取得見込みを含む。18、消防、8人程度、高校以上を卒業した方、または、救急救命士の資格か、消防経験がある方。採用試験の日程、2、8から18の職種。第一次試験、筆記、面接。9月19日土曜日、20日日曜日。第二次試験、面接など。10月中旬。第三次試験、面接。11月中旬。内定。11月下旬。採用試験申込書は、人事課各所にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。試験内容や採用に関する詳しい情報は、市のホームページをご覧ください。提出方法。8月7日金曜日、消印有効までに、採用試験申込書を郵送、書留郵便など、でお送りいただくか、直接ご持参ください。問い合わせ、人事課、内線721、消防について、消防本部総務課、電話 24-0119。写真があります。海を望む日立市街を背に立ち、笑顔でガッツポーズを見せる3人の新職員です。写真上部には、日立市の文字と虹、可能性を切り開く、すべてのライフステージの人と関わる仕事、Let's Challenge & Join Us と書き込まれています。写真終わり。
シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。あなたもコミュニティのメンバーです。68。コミュニティの情報はこちらから。市と日立市コミュニティ推進協議会では、コミュニティ活動に参加しやすい環境を整備し、今後も活発な活動を進めるため、コミュニティの情報発信や魅力の紹介を積極的に行っています。ホームページ。市のホームページでは、地域活動やボランティア情報の紹介のほか、現在進めている第2次コミュニティ活動のあり方検討事業、 の進捗状況をお知らせしています。コミュニティ推進協議会のホームページでは、コミュニティの歩みやコミュニティ推進協議会の事業計画、報告などを掲載しています。広報誌など、コミュニティ情報誌コミコミは、コミュニティ推進協議会が協議検討していることや、防災訓練、地域福祉、学校との連携事業など、各地域が進めている取り組みについて、市民で構成された委員会が年2回、編集発行をしています。各コミュニティの広報誌は、行事や日頃の活動などを紹介しています。各交流センターにあるほか、コミュニティ推進課、市役所2階では、すべての学区、地区の広報誌を見ることができます。交流センター。市内23カ所にある交流センターは、コミュニティ活動の拠点として利用されており、年末年始と臨時休館を除き、毎日開館しています。コミュニティ FM、FM 日立 82.2MHz では、毎週月曜日の午後5時30分から、日立市コミコミ情報局でコミュニティの旬な話題を放送しています。地域の情報を共有して、まちづくりを支え合いましょう。問い合わせ、コミュニティ推進課、内線488。次回の、あなたもコミュニティのメンバーです、は、8月5日号に掲載予定です。シリーズ防災24、防災情報の入手方法を知ろう。地震や大雨などの災害時には、正確な情報を入手し、迅速に行動することが大切です。今回は、日立市の防災に関する広報手段を紹介します。事前の登録が必要なものなどもありますので、災害への備えとして、日頃から確認し、必要な時に活用できるようにしましょう。問い合わせ、防災対策課、内線337。日立市の防災情報の広報手段。気象情報や地震、津波情報、避難に関する情報などを広報します。防災行政無線、個別受信機、市民の方に無償で対応しています。転入などの理由でまだお持ちでない方は、防災対策課にご連絡ください。毎日午後4時55分に天気予報を放送しています。屋外放送塔、市内全域に108基の屋外放送塔を設置し、屋外にいる方に対して広報しています。防災無線確認ダイヤル、防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話番号 22-6131 日立市ホームページトップメニューもしもの時困った時防災と進んでください。https://www.city.hitachi.lg.jp/QR コードがあります。ケーブルテレビ、J-Way、日立市の防災情報を文字で確認できます。FM 日立、周波数 82.2MHz、安心広メール、事前登録制、日立市の防災情報をメールで配信します。登録方法、インターネットからの登録、http://www.jway.jp http://hiromail/。QR コードがあります。電話での登録、0120-816-454。Facebook、Twitter。アカウント名、日立市の防災と天気。QR コードが2つあります。1つ目、Facebook。2つ目、Twitter。地域情報アプリ、日立ナビ。スマートフォンで日立市の防災情報をプッシュ通知にて知ることができます。QR コードが2つあります。1つ目、iPhone、App Store。2つ目、Android、Google Play。次回のシリーズ防災は7月5日号に掲載予定です。情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。お知らせ。令和2年度の水質検査計画を策定しました。市では水道の水質検査について分かりやすく情報を発信し、皆さんに安心して水道水をお使いいただくため、水質検査計画を策定しました。水質検査の地点、項目、回数などが記載されています。本計画に基づき、水道水質の検査を行い、検査結果と合わせ、水道水が安全であることをお知らせしていきます。詳細は市または企業局のホームページをご覧ください。問い合わせ、浄水課、森山浄水場、電話 52-3628、IP050-5528-5192。高齢者お出かけ支援事業、タクシー乗車費助成券の申請はできるだけ郵送で、4月20日号に掲載した高齢者お出かけ支援事業タクシー乗車費助成券については、直接か郵送による申請をお願いしていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、できるだけ郵送で申請していただきますよう、ご協力をお願いいたします。なお、事業の詳細は4月20日号司法をご覧ください。問い合わせ、高齢福祉課、内線228。慰霊巡拝事業。対象、次の地域における戦没者の遺族、配偶者、父母、子、兄弟姉妹、孫、甥、姪と、参加遺族、子と兄弟姉妹の配偶者で原則80歳以下の方、地域期日などビスマーク諸島を10月10日土曜日から10月17日土曜日8日間、申し込み5月27日水曜日までに社会福祉課内線786へ、詳細は問い合わせを。児童扶養手当の5月期の支払いは5月11日月曜日です。令和2年3月4月分の手当を指定の口座に振り込みます。なお、全国消費者物価指数の実績値発表に伴い、令和2年4月分から手当額が 0.5% 引き上げとなっています。詳細は対象者宛に送付した通知をご覧ください。問い合わせ、子育て支援課、内線478。あなたの身近な相談相手、民生委員、児童委員。5月12日は、民生委員、児童委員の日です。民生委員、児童委員って、様々な問題でお困りの方の相談に応じ、 地域住民と行政とのパイプ役を務め、問題解決の手助けをしています。市では355人の民生委員・児童委員が各地域で活動しています。こんな相談をお受けしています。障害や高齢の一人暮らしで生活に不安がある。病気や怪我で生活に困っている。福祉サービスの制度や窓口がわからない。子育てに悩んでいる。近所で虐待、DV らしい様子を目撃した、など。お住まいの地域の担当民生委員、児童委員についてなど、詳しくは社会福祉課か各支所にお問い合わせください。問い合わせ、社会福祉課、内線740。全国一斉ダム管理演習のため、スピーカー放送などが行われます。水沼、花抜、小山、獣王の各ダム管理事務所、警報局で、スピーカー放送とサイレンが鳴ります。なお、ダムの放流は行いません。日時、5月13日水曜日。問い合わせ、県高萩工事事務所ダム管理課。電話、0293-22-2323。製造業を営む事業所の皆さんへ、工業統計調査にご協力を。経済産業省では、工業統計調査を6月1日現在で実施します。この調査は、国や地方公共団体の行政施策の基礎資料として用いられるほか、大学、民間の研究機関、小中高等学校で幅広く利用される国の重要な統計調査の一つです。5月から6月にかけて、調査票などが郵送されますので、調査のご協力をお願いします。調査票に記入していただいた内容については、秘密を厳守します。問い合わせ、総務課、内線335。日立市緑化月間事業、花いっぱいコンクールと花苗の配布は中止します。本年の花いっぱいコンクールは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から中止します。花苗の配布も中止します。何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。問い合わせ、都市整備課、内線276。自動車税の納税はお済みですか？納付期限は6月1日月曜日です。最寄りの金融機関やコンビニエンスストアなどで納めてください。納税通知書は5月1日金曜日に発送しました。届かない方、紛失された方はご連絡を。問い合わせ、日立太田県税事務所。電話、80-3314。飲用井戸などは、年に1回水質検査を受けましょう。検査日、毎週火曜日、午前9時から午前11時、祝日を除く。受付場所、日立食品衛生協会、日立保健所内。検査内容、一般的な細菌理化学検査、13項目。検査料金、8250円。申し込み、事前に指定の容器、日立保健所にあります、を受け取り、当日採取した水を日立保健所へ。問い合わせ、環境衛生課、内線543。検査受付に関すること、日立食品衛生協会、電話24-5898。検査内容に関すること、一般財団法人、茨城県薬剤師会検査センター、電話029-306-9086。今月の納期。納期限は6月1日、月曜日。 月曜日です。軽自動車税前期分問い合わせ納税課内線253、市税国保料などの休日納付相談、5月の相談日をお知らせします。日時5月24日日曜日午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。シルバー人材センターの入会希望者説明会、日時5月21日木曜日午前9時30分から午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。持ち物、入会申込書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具、問い合わせ、日立市シルバー人材センター、電話 34-6018。防災行政無線、個別受信機、市民の方に無償で対応しています。転入などの理由でまだお持ちでない方は、防災対策課にご連絡ください。毎日午後4時55分に天気予報を放送しています。屋外放送塔、市内全域に108基の屋外放送塔を設置し、屋外にいる方に対して広報しています。防災無線確認ダイヤル、防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。 問い合わせ、防災対策課、内線337。
催し、国語の教科書に出てくる本典。市内の小中学校で使われている国語の教科書に出てくる本の展示と貸し出しを行います。日時、5月15日金曜日から6月14日日曜日。5月25日月曜日は休館。場所、記念図書館。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、 IP050-5528-4946。 体組成測定会、時5月21日木曜日午後1時から9時、5月22日金曜日午前9時15分から午後5時、5月23日土曜日午前9時15分から午後1時。上記の時間内に1人15分。場所、池の川桜アリーナ。対象、高校生以上、先着78人。内容、筋肉量や脂肪量など身体の状態を詳しく調べ、結果をもとに運動についてのアドバイスを行います。素足になれる服装で、食事は1時間前までに。参加料、1回300円。申し込み、事前に直接か電話で、池の川桜アリーナ、35-0767へ。当日空きがあれば参加か。講座、 変わりメダカの育て方講習会。日時、5月31日日曜日、午前10時から正午。場所、高原自然塾。参加料、1000円。お土産メダカ付き、先着20人。申し込み、事前に電話で、高原自然塾、39-5391、IP050-8012-4056 へ。フリーター対象、就職カレッジ。日時、1、6月24日水曜日、26日金曜日、29日月曜日、7月10日金曜日、13日月曜日。場所、ジョブカフェ茨城、水戸市。2、5月25日月曜日、26日火曜日、6月1日月曜日、16日火曜日、19日金曜日。場所、土浦市騎乗プラザ。対象、35歳未満の求職者。確実、先着10人。働いている方、学生も可。内容、コミュニケーション、自己理解、業界職種研究、求人票の見方。申し込み、事前にメールか電話で、NPO 法人雇用人材協会、E メール、s-college@koyou-jinzai.org、 電話、029-300-1738、平日、午前9時から午後6時。人工肛門、人工膀胱をお持ちの皆さんへ、オストメイトの集いにご参加ください。日時、6月7日日曜日、午前10時から午後3時。受付は午前9時30分から。場所、ホリゾン上根2階研修室。対象、人工肛門、人工膀胱をお持ちの方。内容、講演、ストーマケアについて。講師、大山ひとみさん。ひたちなか総合病院、皮膚排泄ケア、認定看護師。ストーマケア、悩み事相談。協会認定、ピアサポーター対応。ストーマ用装具の展示、説明。参加料、1000円、昼食代含む。同伴者も同様。申し込み、5月31日日曜日までに電話で、公益社団法人、日本オストミー協会茨城県支部、井口、090-2239-9169 へ。募集、日立市体育協会の臨時職員。勤務期間、6月1日月曜日から来年3月31日水曜日。勤務地、池の川桜アリーナ。対象、20歳から30歳の方。定員3人。予定、申し込み、5月15日金曜日、消印有効までに、市販の履歴書、顔写真調布に必要事項を書いて、直接か郵送で、日立市体育協会、郵便番号 316-0034、東鳴沢町 2-15-1、電話 36-6661、IP050-5528-4928 へ。勤務条件、 賃金などは問い合わせてください。応募者には後日詳細を連絡します。日立市体育協会市民プールのパート職員。勤務期間、6月下旬から9月中旬。勤務地、1、獣王市民プール。2、久慈サンピア日立スポーツセンタープール。対象、高校生以上の健康な方。各定員15人、予定。申し込み、5月15日金曜日、消印有効までに、市販の履歴書、顔写真調布を直接か郵送で、日立市体育協会市民プールパート職員募集係、郵便番号316-0034、東鳴沢町2-15-1、電話36-6661、IP050-5528-4928 へ。勤務条件、賃金などは問い合わせてください。応募者には後日詳細を連絡します。子ども。獣王子どもの広場。幼児の栄養についてのお話と調理実習。日時、5月25日月曜日、午前10時から正午。場所、獣王交流センター。対象、乳幼児の保護者。先着15組、託児あり。内容、幼児向けのおやつを作り、親子で試食します。講師、市栄養士。持ち物、エプロン、三角巾、布巾2枚。参加料200円、材料費。申し込み、5月12日火曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。子育てママ学習会、漢字、楽しく集まる。学習会。日時、6月9日から来年3月23日の第2、第4火曜日。全18回、8月は休み。午前10時から11時30分。場所、花山交流センター。対象、0歳から3歳児とその保護者。内容、親子リトミック、ママのストレッチ、水遊び、おやつ作り、遠足、鑑賞会など、先着25組。参加料、6300円。2回分割。保険料、1人800円は別途。申し込み、5月11日月曜日から直接か電話で花山交流センター 34-5431 IP050-8012-4070 へ。午前9時から午後5時。感染予防の基本は手洗いです。手洗いの方法を確認しておきましょう。手洗いの方法。1、手を洗うときは、時計や指輪を外しましょう。2、爪は短く切っておきましょう。3、流水で手を十分に濡らしましょう。4、水を止めてから、液体石鹸などを使い、洗い残しの多い部分、指先、指の間、手首や親指の付け根に注意して、約20秒程度、手指全体をこすり合わせましょう。5、手の高さは腕より低くして、指先から水が落ちるように流水で十分にすすぎましょう。6、すすぐときに、水が衣類や床に飛び跳ねないようにしましょう。7、洗い終わったら、ペーパータオルなどを使って、両手をよく乾かしましょう。 8. 水道の栓は、できるだけ直接手で触らないようにして閉めましょう。手洗いの写真がポイント1から6まで示されています。ポイント1。両手のひらをよくこすりましょう。ポイント2。手の甲もよくこすり洗いましょう。ポイント3。指先は特に入念に洗いましょう。片方の手のひらに指先を立てています。ポイント4。指の間もくまなく洗いましょう。ポイント5。親指と手のひらも丁寧に洗いましょう。ポイント6。手首も忘れずに洗いましょう。手洗いのポイント終わり。
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。中小路交流センター、カタツムリの会 K3、中高年山の会、第1火曜日、18時30分から20時、月1000円、山岳保険代含む、おぎす、電話、42-3727、鳴沢交流センター、鳴沢山野総会、第2日曜日、13時から15時、年2000円、藤巻、21-6487。河原子交流センター、桜の会、体操、レクダンス、第1、第3水曜日、13時から15時、月500円、岡本、090-9104-2876。久慈交流センター、マーガレットヨガ、火曜日月3回、1、ハタヨガ、18時30分から19時30分、2、体幹バランストレーニング、19時40分から20時40分、1プラス2で月1000円、島根、090-2750-0640、随時体験を行っています。久慈川日立南交流センター、ダンディクラブ、男性料理教室、第2水曜日、9時30分から12時、月1000円、年会費1000円、安藤、090-4620-5711、道具は用意してあります。県内産農水産物の出荷制限自粛状況。表1、2とも4月13日現在、基準値放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示を受けている品目と地域。原木椎茸、露地栽培。ひたちなか市、守谷市ほか9市町。日立市は含まれず、土浦市、行方市、小美玉市については一部解除済み。原木椎茸、施設栽培。土浦市、鉾田市、茨城町、一部解除済み。タケノコ、北茨城市、鉾田市。コシアブラ、野生、日立市、日立太田市、ほか8市。キノコ類、野生、高萩市、北茨城市、白里町。イノシシ肉、県内全域、石岡市内のイノシシ肉加工施設出荷分は除く。アメリカナマズ、養殖を除く。 霞ヶ浦、北浦及び外名坂浦並びに、これらの湖沼に流入する河川、並びに日立利根川、うなぎ、養殖を除く、県内の利根川のうち、境大橋の下流、支流を含む、ただし、霞ヶ浦、北浦、及び外名坂浦、並びに、これらの湖沼に流入する河川、並びに日立利根川を除く。表1、終わり。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目と地域。原木椎茸、日立市、高萩市、水戸市ほか5市町、石岡市、霞ヶ浦市、笠間市、日立市、施設栽培、及び石岡市、城里町、霞ヶ浦市、露地栽培、については一部解除済み。干し椎茸、日立市、日立太田市、ほか3市町。表2、終わり。情報の詳細は、県のホームページ、http://www.perf.ibaraki.jp/ をご覧ください。問い合わせ、農作物検査は茨城県の産地振興課、水産物検査は同漁政課、電話 029-301-1111 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日3月3日から4月5日。区分、小学校。測定値の範囲。最小値から最大値、0.044 から0.077。中学校、0.041 から0.078。特別支援学校、0.058。認定子ども園、幼稚園、保育園、0.034 から0.092。国、県設置のモニタリングポストの測定結果、測定場所、測定の高さ、中央図書館 3.5 メートル、測定値、令和2年4月15日、0.038、西部支所 3.5 メートル、0.036、消防本部 1.0 メートル、0.034、中工事小学校 3.5 メートル、0.041、大沼小学校 3.5 メートル、0.046、久慈中学校 3.5 メートル、0.050。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は市のホームページをご覧ください。食品や井戸水の放射能濃度を測定しています。測定できるもの、食品類、自家消費のために自ら栽培または採取したもの。水、個人所有の井戸水や湧水。土、個人所有の田畑や自宅敷地の土など。測定場所、市役所旧企業局庁舎1階。申し込み、事前に電話で予約を。生活安全課、内線577。 放射線量測定器の無料貸し出し、市民課と各支所で放射線量測定器の貸し出しを行っています。ご希望の窓口に電話で事前予約してください。貸し出し時間、午前9時から午後3時30分、各施設の開帳日に利用できます。持ち物、健康保険証など本人確認ができる書類、ハンコ、問い合わせ、防災対策課、原子力安全対策室、内線577。広告募集中。7月5日号から9月20日号。空きあります。日立司法有料広告で検索。日立市公式 SNS。日立での暮らし悪くないんじゃない？ Facebook、Twitter、Instagram の QR コードがあります。日立市シティプロモーション推進課。おうちでズーご覧ください。休園中でも、かみね動物園からは、動物たちの姿や、普段は見られない動物園の裏側などをお届けします。名付けて、おうちでズー。市の公式 YouTube、かみね動物園の Twitter、Facebook で公開中です。ぜひご覧ください。それぞれの QR コードがあります。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586、IP050-5528-5184。動物塗り絵も楽しもう。かみね動物園では、毎週おうちでできる塗り絵やワークシートを動物園の公式ホームページに掲載しています。皆さん、ぜひお楽しみください。かみね動物園ホームページの QR コードと、マンドリル、オスの塗り絵パターンがあります。シビックサイエンスカルチャーチャンネル、CSC チャンネルを開設しました。日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の公式 YouTube チャンネル、シビックサイエンスカルチャーチャンネルを開設しました。科学や文化、芸術の情報を発信します。ぜひご覧ください。YouTube、https://www.youtube.com/channel/ 大文字 UCYG 数字5小文字 UV 数字0小文字 E 大文字 V 小文字 G 大文字 H 小文字 K 大文字 HYYL 小文字 R 大文字 BSCC 小文字 U 大文字 Q また、日立市民科学文化財団の公式 SNS にて、施設やイベントに関する情報の発信をしておりますので、そちらも合わせてご覧ください。Facebook、https://www.feceboka.com/hitachichivic/Twitter、https://twitter.com/hitachichivic。お部屋で科学館配信中。Instagram、https:// http://www.instagram.com/hithichi_center/ LINE https://page.line.me/hithichivic それぞれの QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症による施設の運営、イベントの内容変更については、日立市民科学文化財団公式ホームページをご覧ください。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、日立市助川町 1-1-1、電話 0294-22-3111、IP 050-5528-5000、必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/日立市報バックナンバー https://www.citychi.lg.jp/sHIHIHI/006/001/KOHO_INDEX.html 過去の司法は20ページ左下の QR コードからアクセスできます。
4月1日現在の人口世帯数174,639人、前月比-677、男86,998人、-340、女87,641人、-337、78,131世帯、+5、3月の出生数78人。以上で声の広報司法日立令和2年2020年5月5日号ナンバー1674を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。